皆さんこんにちは。らい暑さですね。もう暑さというよりもこう熱帯地方に来たというそういう感じがしますね。雨の降り方なんかもスコールみたいなですね、もう亜熱帯に日本がなったんじゃないかなという気がします。これからサンマなんかが取れるんだろうかというね、心配なんかもあります。本当に日本はどうなっちゃうんだろう。まあこれは日本というよりも世界ですね。本当に異常な暑さが続いてます。で、今司会の方からご紹介いただいたんですが、今日のテーマはですね、判例なんかをもとに いろんなその労働問題についてですね、話をさせていただくというテーマを挙げたんですが、最近ですね、労働契約法だとか高年法、高齢者のその雇用の問題、それから派遣法、そういったところでその事業主にとってですね、非常に大きな意味を持ってくる法の改正がありまして、で今年の4月1日からその施行される。それから派遣法のこれは派遣先の雇用義務というのが、平成27年あと2年後から適用されるという、そのこれは事業主の方たちにとってはですね、非常に重要な改正のもんですから。でしかもですね、その条文の作り方が非常に難しいんですね。何のこっちゃっていうふうに、これ弁護士が読んでもですね、これは何だっていうふうに思うような条文なもんですからね。まあ、いろんなその労働問題というよりも事業主の方たちにとって本当にそこは大事な法改正だなというところをですね、ちょっと丁寧に、これレジュメもすごい丁寧に作ってきました。後々でも場合によったら資料として、お使いいただける、そういうようなものとしてですね、丁寧に作らせていただいたつもりです。まあ、今その労働問題というか働き方が非常に多様化してるんですよね。これは、まあ国のそのデフレ状態がずっと続いてきてですね、企業もなるべく人件費を抑えようということがあって、パートを利用したりですね、有期雇用を利用したり、そういったその、まあ、もちろんこれは正規の従業員という方たちもこれはもちろんいるわけですけども、そのいろんな多様化した従業員の形態が出てきています。今一般的に平均的にですね、 30% から 40% ぐらいはパートだとか有期雇用の方たちというふうに言われてますね。でおそらくこれからもっとその比率が増えるんだろうと。働く人たちにとってもですね、ある程度こう自由な働き方ができる、その一生その会社にもう骨を埋めようという意識の方たちから、自分の労働力をこうあちこちでもう売ろうと、そういう関係になってきてるんじゃないのかなというふうに思います。でそういうその有期雇用を、まあ、これパートを含めてですね、有期雇用に関して、去年これは民主党の置き土産的な法律改正、なんだろうというふうにも思うんですけども、去年、非常に大きな改正がありました。労働契約法という法律があってですね、これは労働基準法というのは例えば就業規則で、こういう最低限のルールを決めなさいとかですね、集団を団体をどういうふうに扱うかというふうなことを主に定めてます。まあ、労働基準法の中にも個別的な契約をどうするかという規定はあるんですけれども、 労働基準法から個別的な労働契約については労働契約法に移ってきた。これが平成19年にまだ作られたばかりの法律なんですね。で、結構これが労働問題、雇用問題については重要な法律になっております。条文の数はですね、20条ぐらいしかありませんので、頭からさっと読もうと思えばすぐ読める規定なんですね。で、この労働契約法を平成これ去年ですね、改正があって、この4月1日から施行されるという規定で、18条という規定があります。これは無期労働契約への転換、これどっかで皆さん聞いたことがあるとは思うんですけどね、これは同一の使用者との間で結ばれた2つ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間の合計が5年を超える場合、その場合には無期労働契約、無期労働契約というのは期間の定めのない契約、それ正社員になっちゃうということですね。無期労働契約への転換申し込み権が発生して、労働者がこれを行使した場合には、使用者は申し込みを承諾したものとみなすという定めです。これは使用者側はですね、拒否できません。こういう5年の期間経過があるとですね、こういう申し込み権を労働者が行使することができて、それに対して使用者は申し込みを拒否できませんので、だから正社員になっちゃうということになります。で、これは平成25年の4月1日に施行されますんで、平成25年4月1日以降の日をですね、契約期間の初日とする有期労働契約に適用されます。で、そのためにですね、25年3月31日、今年の3月31日以前の期間は、これは通算されません。で、さらに25年、例えばもうすでに25年の4月1日よりも前の日をですね、初日とする有期労働契約がこの4月1日以降も継続していてですね、その後当該その有期労働契約が更新された場合、その場合には更新後の有期労働契約の初日から起算されます。ですから4月1日からその時もすでに成立していたものの期間満了まで、それまでは通算されないということですね。だから例えば平成25年の3月1日から25年の例えば6月末だというような場合に、この4月1日から6月末までの分は通算されないということですね。で、7月1日に新たな有期労働契約を結べば、その時からの分が通算されるということになります。で、この、これは同一の使用者との間での契約だよというふうに言ってるんですね。これは使用者が同一の法主体、法人であれ個人であれですね、独立の法主体を意味します。で、使用者が同じ法主体であればですね、例えば働く場所が、焼津工場あるいは藤枝工場とかですね、そういうふうに移ったとしてもそれは通算されますよということになります。で、この適用を免れたいということで、グループ会社から、グループ会社に派遣会社を、作ってですね、グループ会社からの派遣契約に切り替えて使用者を形式的に変更してしまうとかですね、から請負の有期労働契約じゃなくて請負だと というふうな形に切り替えてですね、まあ切り替えてというか、それを偽装して、その使用者が違うよというのを作り出してもそれはダメだよということが、これは書かれてます。これは仮にそういうことがダメだよというふうに書かれてなくてもですね、権利の乱用とかそういうことでそれは許されないということなんでしょうね。それから会社が合併会社分割をしてですね、従前勤めていたところが消滅したというような場合でも、合併会社分割の場合には新しい使用者に引き継がれますので、期間は通算されます。合併会社分割の場合はですね。ただし事業譲渡の場合、事業譲渡の場合にはこれは事業譲渡によって一旦途切れますんで、これは通算されません。事業譲渡というのはその従業員だとかそういったものを当然引き継ぐということはありませんので、一旦事業譲渡の場合には譲渡会社からの退職として、その事業譲渡を受ける会社で元の従業員を必要とすればですね、面接して再雇用するという関係に立つものですから、これは事業譲渡の場合については通算されないということになります。それから法律の条文上ですね、後でまたちょっと条文読みますけども、2つ以上の有期労働契約の通算というふうに書かれてるんですね。ですから単一の1回の労働契約で、5年を超える期間を定めていた場合、この場合には適用されません。だから例えば4月の25年の4月の5日にですね、6年とかですね、5年半とかそういうその労働契約を一回的に交わしていた場合、それは5年経過したからといってですね、正規雇用にしろというふうな請求権はないということになります。条文上2つ以上のというふうに書かれてますんでね。ですから例えば5年ぐらいかかるそのなんかプロジェクトを企画して、でそのために雇ってるとかですね、そういうことであればむしろその1年とか2年とかですね、そういう短い期間の有期契約を更新していくんじゃなくて、5年1ヶ月とかですね、5年半とかそういうその契約を交わした方がいいということになりますよね。それから5年の期間が経過したところで、労働者が無期労働契約の締結の申し込みをすることということになります。これも要件ですね。で、申し込みは口頭でしても構いませんと。で、この申し込みの行使期間というのは通算5年を超えることになる有期労働契約の初日からそれが満了するまでの間。だから例えば1年契約で、今年の4月1日から契約を続けていった場合にはですね、5年目に該当するその1年前の契約の初日からそれが満了するまで、ちょうどそれで5年になるとしたらですね、5年を超えるということになるとしたら、その5年を超えることになる有期労働契約の契約期間の初日から満了までの間に、労働者の方はですね、口頭で、無期労働契約を交わしてくれというふうな申し込みをすることができるということになりますね。で、ただ労働者がこの期間に申し込みをしなかった場合でもですね、その後また有期労働契約が更新されていった場合には、そこで更新されなければもうそれは終わるということになりますよね。で、更新されていった場合には、更新後の契約の初日から満了日までの間に申し込みをすることはこれはできるんですね。で、 申し込みがあると有期労働契約の期間満了の翌日を指揮とする無期労働契約が成立します。でこういう申し込みの権利をですね、放棄することができるんだろうかということがあると思うんですが、この申し込み権を事前に放棄することはできないというふうに言われています。だから有期労働契約を結ぶときに、この申し込み権を行使しませんというふうな条項を入れてもですね、それは効力がないというふうに言われます。でただ申し込み権がすでに発生している場合、もう5年を超過しているような場合で、有期を無期に契約転換できると、そういう権利が発生した後であれば、これは放棄をすることができる。これはもう発生しているよということを意識しながらですね、放棄をするということについてはこれはできるというふうに言われてます。で、無期に転換した後の労働条件ですね、これは従前の有期労働契約の労働条件と基本的には同じです。給料だとかですね、そういったものは従前と同じということになると思います。で、ただ一般的には無期に転換した方たちをも適用対象とした就業規則だとか、そういったものを作っておいてですね、で、例えば有期労働契約では転勤だとかですね、そういうことができなかったり、あるいは業務内容 その転換だとかですね、配置転換だとか、そういったことができなかった場合でも、そういったことができるように、これは当然しないと無期契約になると意味がなくなるわけですから、だからやっぱ就業規則を変えるなりですね、個別的な合意で、あるいはそういうこともしてもらうよというふうな取り決めをして、労働条件を変えていくということは、これはできます。別段の定めという表現の仕方なんですけどね。それからクーリング期間、これはクーリングというのは凍結、よく訪問販売なんかでクーリングオフというふうに言いますよね。契約を解除する、あるいはその期間、今まで進行してきた期間を凍結することができるかという、そういう制度です。これちょっと条文をですね、一番後ろにこの、有期労働契約の無期への転換というのは、これ非常に重要な制度なものですから、条文をちょっと用意してあります。これは労働契約法の18条、19条、20条、18条がこの無期への転換なんですけどね、これちょっと読んでみますね。18条第1項、同一の使用者との間で締結された2つ以上の有期労働契約、これ括弧契約期間の指揮の到来前のものを除く、以下この条において同じの契約期間を通算した期間、事項において通算契約期間というが5年を超える労働者が、当該使用者に対し現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申し込みをしたときは、使用者は当該申し込みを承諾したものとみなす。この場合において当該申し込みにかかる期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件、これは契約期間当然違ってきますよね、と同一の労働条件、当該労働条件過去、契約期間を除くについて別段の定めがある部分を除くとすると、この第1項は普通に読めば頭に入ってくると。この難しいのが第2項でですね、後で目の前にいる池田さんに解説してもらおうかなと思って。第2項、 当該使用者との間で締結された一つの有期労働契約の契約期間が満了した日と、当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない期間、これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く以下この項において空白期間というがあり、当該空白期間が 6月、当該空白期間の直前に満了した一つの有期労働契約の契約期間、当該一つの有期労働契約を含む2つ以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2つ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間、以下この項において同じが、1年に満たない場合にあっては、当該1つの有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間、以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算契約期間に参入しない。池田さん解説してください。頭痛くなりますよね。本当に。まあ、これがですね、クーリングっていう、ことを言ってるんですね。クーリングっていうのは、冷却、まあ、凍結する。だから、まあ、凍結だとフリージングですよね。クーリングだから冷却ですね。こう一定の要件があれば、それ以前の期間は通算しないという制度ですね。これはまあ、例えば会社によってはですね、1年ぐらい契約をして、で1ヶ月ぐらい契約をしないで、でまたその契約をこうするということがあった場合にどうなんだろうというふうなことをですね、法律を作る人たちも考えたんだろうと思うんですよね。でそれでこういう条項ができてきたわけです。でこの、まあ、クーリング期間ですけども、前の労働契約期間の満了日と後の労働契約期間の初日との間に無契約、つまり契約をしてない期間があって、これちょっとダブってますんで、あとそれ以降消してください。期間の初日との間に無契約期間があって、丸に、その無契約、つまり契約してない期間が6ヶ月以上である場合、だから6ヶ月以上の期間を空けるとクーリングできますよと。で、あるいは無契約期間の直前に満了した有期労働契約の契約期間が1年未満のケースで、契約してない無契約期間がその直前に満了した有期労働契約期間の2分の1、これ1ヶ月未満は1ヶ月というふうに計算しますんで、以上である場合には空白期間前後の労働契約期間は通算されないで、空白期間より前の労働契約期間は、通算契約期間の計算上リセット、まあ、クーリングされるというのがその制度です。で例えばですね、この、まあ、3回契約をしている場合、例えば1回目の契約がですね、平成25年4月5日から5月31日まで、1ヶ月と27日契約をしたと。それからその後6月1日から6月25日まで25日間契約をしなかった。それから2回目の契約が、25年6月26日から12月31日まで、6ヶ月と6日。それからその後また契約をしない期間が26年1月1日から、4月30日まで、まあ、4ヶ月間あると。で3回目の契約がですね、26年の5月1日から、10月31日まで6ヶ月間また3回目の契約をしたと。でこの場合ですね、1回目の契約期間に2分の1を乗じた期間、1ヶ月未満の履かずを切り上げて、これは2分の1でも1ヶ月と まあ、1ヶ月と27日の半分ですから、まあ、1ヶ月30日というふうに大体あの計算しますので、まあ、これを2分の1にしたとしてもやっぱり1ヶ月というふうな評価になると思います。それから無契約期間 A、最初の契約がない期間ですね、これが25日ですから、それを比較すると契約をしてない期間の方が短いと。したがってこれはあのクーリングが適用されないでですね、1回目の契約期間と2回目の契約期間は通算される。そうすると2回目の契約期間は6ヶ月と6日ですから、まあ、1ヶ月と27日足す6ヶ月と6日と8ヶ月と3日になりますよね。あの1ヶ月を30日というふうに計算すると。でさらに、無契約期間 B の前後の契約期間については、1回目の契約期間と2回目の契約期間を通算した期間、これ 8ヶ月と3日に2分の1を乗じて得た期間、これはあのさっきも言いましたけど1ヶ月未満の履かずは切り上げて、まあ5ヶ月ということになります。まあ、あの8ヶ月と3日ですから、まあ、計算上これは9ヶ月ということになって、9ヶ月を2分の1で割ると4.5ヶ月、4.5 ヶ月で 0.5 ヶ月というのは切り上げて1ヶ月にするものだから5ヶ月になるんですね。だから、それを5ヶ月と、契約をしてない期間これが4ヶ月ですから、あのこれを比較すると無契約期間 B の方が短いと。でこの場合も 1,2 回目の契約期間と3回目の契約期間が通算される。そういうふうにこの条文は読むんですね。あの、まあ、またあゆっくり寝る前にでも考えてみてください。寝られなくなるかもしれませんよ。あの、まあ地下鉄はどうやって地下にあの電車を入れるんだという、そういうようなあのことになって寝られないかもしれませんが、あのまたこうどうすればあのクーリングの、 あの適用があのできるんだろうかというふうなことはですね、あのこれを使いながら、例えばこの無契約期間というのがですね、6ヶ月 B、 あの無契約期間 B が6ヶ月ならば、これはあのクーリングされて以前のやつはあの消えてしまうんですよね。だからあのそういうことを頭に置きながらあの制度を作るということになるかと思います。この18条大体よろしいでしょうか。もう本当5年なんてのはすぐこう経過していきますんでね、最初このあのまあ、労働契約法の改正があった時にですね、弁護士会でも弁護士会にもあのパートの女性が2人ぐらいいて、でもうそのパートの方たち5年以上経ってるんですよね。で弁護士もですね、あの慌ててあまた正社員しなきゃいけないんじゃないの、あのそんなことをあの言ってたのがいましたけども、でもこれは、今年の4月1日以降に契約をする労働有期労働契約についての通算ですから、過去のものは通算されませんので、まあ、あの弁護士会でもほっとしたということがあります。これは本当に皆さんのところにですね、あの普通に起こってくることなんで、これを忘れてですね、あの頭に置かないで、パートさんをこう1年契約かなんかでですね、あの5、6回、こうあの契約を更新しておくと、あの、無期のもう契約にしてくれというふうなことがあの出てくる可能性がありますね。でこれはですね、派遣されてる人たちには適用されません。あの派遣されてる人たちっていうのはこちらの従業員じゃないんですよね。あの派遣元の派遣会社の従業員ですから、だからあの派遣にはあのこれは適用されません。ただ適用されませんっていうのは、その派遣会社があのその従業員と期間雇用をしてればですね、派遣会社に対して、無期の契約をしろということを 派遣者は要求することができるんですけども、派遣先に対してはそれを要求することはできません。ここまでのところで何か質問ありますか。でも本当法律の条文って難しいですよね。こう誤解をされないようにするためにですね、こういう表現の仕方をするんですよね。でも誤解をする前に理解できませんね。誤解どころじゃありません。もうそもそも理解できません。だから誤解のしようがないんですよね。もう図化なんかに示してですね、作ってくれればいいんですけど、こういうこう表を作って、あ、こういうことかっていうふうに考えてみるとだんだん分かってくるんですけどね。この条文、この18条の2項を読んだだけではですね、全く分かりませんね。もう頭が痛くなるだけ、考えるだけ馬鹿らしいって言い出してみます。18条はそういう極めて本当に授業をされている方には大事な規定ですので、何回も言いますけれども、これはよく頭の中に入れておいてください。労務管理をしていく上では非常に大事なことだと思います。で、次にですね、労働契約法の19条に、こういう契約、こういう条項が新設されました。これもちょっと一番後ろに、出ておりますのでね、有期労働契約の更新などという規定を入れて、第19条、有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に、労働者が当該有期労働契約の更新の申し込みをした場合、または当該契約期間の満了後、遅滞なく有期労働契約の締結の申し込みをした場合であって、使用者が当該申し込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申し込みを承諾したものとみなすと。で、19条の第1号、当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより、当該有期労働契約を終了させることが期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより、当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。で、第2号、当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。まあ、この条文は大体わかりやすいんですが、吉永さんうなずいてるんで解説できる。これはですね、従来からその裁判例で認められてきた裁判例を条文化したんですね。最高裁判所でも認められた条文です。これは有期労働契約っていうのは何のためにそういう契約をするかっていうと、期間が満了したらお辞めいただくということが目的で有期労働契約を結ぶわけですよね。で、ただ有期労働契約、ここに書いたようにですね、有期労働契約については契約期間が満了すれば使用者も労働者も特に理由なく更新を拒否できる、つまりもうやめますよというふうにできるのが、これは原則です。そのために有期労働契約を結んでいるわけですから、それが一切できないというようなことだとしたら有期労働契約を結ぶ意味がないんですね。で、ただそうは言ってもですね、もう実質的に 期間の定めのない契約と同時できる、あの仕事の内容もその正社員とほとんど同じことをやってるよと、まあ、実質的に期間の定めのない契約と同時できる有期労働契約の雇い止め更新拒絶には客観的に合理的な理由と社会通念上相当と認められるあのことが必要、つまり解雇とあの正社員を辞めさせるのと同じ理由が必要ですよと、解雇と同じ理由が必要ですよと、これはあの最高裁判所なんかも従前からこういうふうにあの言っていたところですね。でじゃあどういう場合に実質的に期間の定めのない契約と同時できるか、これはあのこの19条のこれ1項2項というふうに書いてある、1項2項じゃなくて1項2項であります。この条文一番後ろの条文を見ていただくとですね、18条のところであの参与数字で2って書いてある、これはあの第2項というも ものなんですね。で19条のところはですね、慣用数字で1、2って書いてある、これは1号2号と言います例えば1項の中に1号2号とかですね、あのまた2項の中にも1号2号とかいうふうにあの、これはあの19条1項2項というふうに書く、これは間違いです、あのうちの方の間違い、これ直しておいてください、あのまあ、実質的に期間の定めのない契約と同時できるかというのはあのここに書いているようなあの5つの要件で大体決まってくるかなと、雇用があの臨時的か、あのまあ、常用のものなのか、例えば、まあ、何回もあの、まあ、何回も更新してるけれども、それがもう本当にあの常用ではなくて非常、まあ、非常というかあの特別にそういうことが必要だからということであの期間を定めて契約をしている、これはあの例えば大学の非常勤講師、あの高校の非常勤講師だとかですね、大学の非常勤講師なんかは あのある裁判例で20年ぐらいもう1年単位で繰り返し非常勤できたけれども、その場合にはもうあの裁判所はですね、これは あのあくまでも非常勤だからあの常用じゃないんで、常用と同じようなあの業務対応じゃないんで、何年経っても期間満了すればあの解約できると、特にその解雇と同じようなあの理由はいらないというふうにあの言っております。だから雇用の臨時性常用性、例えばあの大学の先生なんかでもあの期間雇用結構あるんですね。ただ期間雇用だけどもあの非常勤の人たちと違って、一応教授あるいは准教授というその役職にして教授会だとかそういったところにも出てですね、あるいは入試の試験監督なんかもするとかですね、そういうあのもう常用の人たち、期間の定めのない契約の人たちと変わらないよというふうなことであれば、この常用性が認められるというふうなことになろうかと思います。雇用の臨時性常用性、例えば製造現場なんかでもですね、あの、特別にそのまあ、会社になんかトラブルがあって、そのトラブルが続いてる間だけこう特別に臨時的に雇ったとか言うんならね、これはあの全然問題ないとは思うんですけど、もう全く正社員と同じラインの中でですね、同じような仕事をしているということになると、これはあの常用性が認められるというふうなことになります。それから更新の回数、更新の回数はですね、裁判例で出てきているのはあの3回ぐらいもう有期雇用を更新すると、まあ、実質的に期間の定めのない契約と同じだとして、また3回ぐらい契約を更新しているともう今後も更新するという期待を持たせてるじゃないかというふうなあの、判例の理由でですね、だからあの、まあ、ただ 1ヶ月ぐらい、その契約雇用期間が1ヶ月とかですね、そういう短い場合は別ですけども、あの、1年ぐらいの契約、あるいは半年ぐらいの契約をですね、3回ぐらいもう繰り返しているということになると、これはあの実質的にもう期間の定めのない契約と同時できる状態になっているというふうに言えるんだろうと。から雇用の通算期間、これもあの、まあ、1年を超えるような通算になるとですね、まあ、それだけであの実質的に期間の定めのない契約と同時できるかというふうに言うとそうでもないんですけどね、他のいろんな要素をこう、総合的に考えてというあのことになると思います。それから契約の、契約期間の管理をきちんとしてるんだろうかと、例えばしっかりした契約書をあの作ってですね、その契約で、毎回そういったものを締結してる、あの、そういったこともあるんですね。それから雇用継続の期待を持たせる使用者の言動、そういったあの、例えば、まあ、あの必要だからずっとその使うんで、あの期間雇用でもあの期間の定めのない雇用でも同じだよというふうなあの説明をしてですね、契約期間を定めた雇用を更新を何回か、まあ、繰り返すとですね、これは、やはり期間の定めのない契約と同時できる、つまり期待権を持たせるということですね。あの、まあ、その期待権との関係でですね、この不更新条項、更新しないと、もうあの次は更新しない、例えば1回契約して2回ぐらいの時にですね、あのこの次はもう更新しないよということを明確にあの契約条項の中に定める、これはあの決して違法じゃありません。あの、そういう条項を入れておくことはあの構いません。あるいはケースによっては3回まではあの更新するけれども、3回以降はあの更新しないよということなんかをこう契約に定めておくとかですね、あのそういったこともあの可能だろうと思います。これもあの、まあ、その契約を結んだ時 の、 あの経過にもよりますけれども、労働者というかその契約を結ぶ働く人が自分の自由な意思でですね、あのそういう今後更新しないというのを承認してサインをしてればですね、その自らあの期待的利益を放棄したというふうに見なされますんで、これは特にあの更新をしないということについて合理的な理由だとかですね、して社会的にあの相当なあのそういったあのことが要求されないということになります。あの合理的、客観的に合理的な理由って非常に難しいんですよね。まあ、客観的に合理的な理由っていうのはあのもうその、仕事はなくなったとかですね、あのもうこのラインはあの閉鎖したとか、あのそういうことなんかを言うんですね。それから社会通念上相当と認められると、社会通念上っていうのは常識的に見てという意味なんですね。あの社会通念とかいうですね、非常にあの難しい表現の仕方をあのするんですけども、これは常識からしてどうなんだろうと、だから、この人の雇い止めをすることが常識的におかしくないっていうふうなあのぐらいのことでいいと思います。あの法律上の表現というのは社会通念だとかですね、非常に難しい表現をあの使いたがるんですね。例えばあの、まあ、皆さんもこう、ちょっと脱線しますけども、あの裁判員裁判の裁判員に選ばれた時に、あの有罪か無罪か、まあ、それから刑罰もあの皆さんが決めることになるんですね。で有罪か無罪かを決める時にですね、合理的、あのどういう場合に有罪と認定するか、あのそれ、あの条文というかですね、法律の本では合理的な疑いを入れない程度に、やったと、 いうふうに認定できる場合、こんなこと言われたってちっともわからないですね。合理、だからこれも常識的にこういういろんな証拠を総合すればやってるよねって、そういうことでいいんです。だから、ことさらその難しい表現の仕方、ただそうでもないよねってこう微妙なニュアンスの問題があるもんですからね、こういうその社会通念とかですね、その合理性とかですね、非常に曖昧な分かりにくい表現の仕方を法律は使います。まあ、これはいわば責任逃れですよね。いろんなこと言われても、まあ社会通念からするといろんなこと言われれば、もう反論のしようがないですもんね。社会通念って何なのっていうようなことが全然わかりません。まあ、いずれにしてもこの社会通念とかですね、その合理的とかそういうようなものが出てきたら常識に照らしてどうなんだろうと、そういう感覚で、判断をしていただければいいかと思います。こういうところもそうですよね。社会通念上相当と認められるっていうのは、これはもう常識的にやめてもらってやむを得ないよねっていうふうなところだと思います。でもう一つ、この労働契約法で改正された重要なところがですね、20条不合理な労働条件の禁止という20条の規定ですね。これがやっぱ一番後ろに条文つけてあります。期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止ということで、ね、20条、有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度以下この条において職務の内容という当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならないという条文が新設されています。これはまあ簡単に言えばですね、その正社員と比べて、有期契約の労働者に不合理な労働条件、その、期間の違いがあるということから、これ当然出てくる違いはありますよね。例えば退職金だとかですね、これはいわば長く働いてもらうためのインセンティブですから、有期労働契約の労働者には退職金はないと、一般的には出さないですね。だからやっぱ期間の定めなく長期間働いて、もらいたいというそういうことのインセンティブ、それから社宅なんかもですね、これは長期間、ただ最近は逆ですかね、有期労働者のための社宅を用意したり、ケースによって社宅なんかもこれは長期間働いてもらうためのインセンティブだから、有期労働契約には認めなくてもいいというようなですね、そういう解釈もあるだろうと思う。だからその有期労働契約1年とか2年とかですね、短い期間の労働者と違って、やっぱ長期期間の定めのない労働者にはそのための特別なインセンティブを与えるということの労働条件についてはですね、これは違って当然だろうと思います。そういうその違って当然だというふうに考えられる労働条件はいいんですが、ことさらですね、違える必要はないのに、例えば通勤手当は出さないとかですね、その通勤手当なんかは長期雇用でも短期雇用でも変わりませんもんね。そういうそのところで差をつけるということになると、この20条違反になるということになるかと思います。 まあ、不合理性の判断要素というふうなことで書いておきましたけども、これは労働者の業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、それが正規雇用の方たちとどう違うんだろうと、違うんなら違うことをもとにした労働条件の変更はこれは当然ありますよね。例えば有期労働の労働者については、さっき言った転勤はないよと、あるいは勤務場所ももう特定の一定の場所で、そこからもう他の業態のところには動かないというふうなこと、そしてまた長期雇用というか期間の定めのない雇用の場合には結構転勤だとかですね、業種が担当する業種が変わってきたりとかですね、そういうことが結構違いがあるんで、そういうことに伴う賃金格差、そういったことがあってもこれは合理的だよというふうなことになるかと思います。それが全く同じなのにですね、賃金格差をつけるっていうのはやっぱこれは不合理だよというふうなことになる。それから当該職務の内容及び配置の変更の範囲で、人事異動をする本人の役割の変化、これも業務内容はやってる仕事の内容同じなのに人事面で格差をつけてしまうとかですね、だから労働条件、これは全般をチェックする必要があろうかと思います。合理的かどうかということをですね、全く差をつけちゃいけないっていうふうなことじゃなくて、合理的な差は構いませんということです。今までのところがですね、労働契約法の主要な改正部分、これは特に一番先に申し上げた18条5年の通算ですね、それで、正社員にしなきゃいけないというふうな制度があるということはですね、これはちょっと頭に本当に入れとかないと今後の有期雇用者の人事管理ができなくなっちゃうということになります。それからこれは皆さん次が後年法、高年齢者など雇用安定等に関する法律という法律ですけども、これがもうあるということは皆さん大体ご存知ですよね。大体会社はこれに従って就業規則なんかをもう1回2回ぐらい変えてきてるはずですよね。で、これも今年の4月1日から施行されたところでですね、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、これ3つの措置を取らなきゃいけないと、1つは、3つの措置を全部取れということじゃなくて、3つの措置のうちの1つを取んなさいということですね、65歳未満の定年の定めをしている事業主は定年の引き上げを65までにしろするということと、それから、60歳定年で、定年はもう60歳以上じゃないとダメということになりましたんで、60歳定年で継続雇用制度を、作る、希望があれば定年後も引き続いて雇用するという、そういう制度ですよね。以前は会社も必要な場合はとかですね、ケースによってはその労働協約なんかでこういう人はダメですよとかですね、こういう人だけ使いますよとか、そういう定めをしていたこともありましたけども、そういうのも一切もうダメですよと、もう働く人たちが希望すれば65歳までの継続雇用制度を作んなさいと。で、ただ継続雇用制度を作った場合でもですね、従前と同じ働かせ方をしなきゃいけないとか、で賃金も従前と同じじゃなきゃいけないとか、そういうことはありません。これは例えば職種も従来なら製造ラインの中にいていただいたんだけども、 体力的にやっぱそれが無理だということであれば、あの若い人たちを指導したり教育したりする。だからそのためにあの1日おきにあの、まあ、来ていただければいいよとかですね、そういうその合意をすることはこれは当然できますんで、あの、継続雇用制度を作りなさいって言っても従前と全く同じようなあの働かせ方をしなきゃいけないということはありません。それからもう一つが定年の定めを廃止するというあのところですね。あの最近はこういう会社も結構増えてきてます。やっぱあの年取って経験を積んできた方たちってそれはそれでものすごい価値があるんですよね。あのまあ本当にもうまさに即戦力で、あるわけで、あのそういった方たちを今後を使っていく、まあ、本来この制度はですね、国のその年金制度を、まあ、あるいは国の年金が結構破綻してきた、あのその関係で60歳年金がですね65歳年金になってきた、あのそういうことのツケをですね会社に負わせてる、そういう制度だというふうに思うかもしれませんが、でもそういうふうに思うと身も蓋もないもんですから、やっぱあの経験を積んでこられたあのベテランの方たちにあのやっぱ働いていただいて、生きがい持って働いていただいてですね、あの一緒になって会社を良くしていこうじゃないかとか、いい商品作っていこうじゃないかというふうなことで、あのそういうふうにお考えになればいいと思います。これがまた年金支給年齢が70かなんかになるとですね、70歳までのあの継続雇用とか定年が70だとかですね、そういうあの話になってくるのかなというふうに思います。あのこういう制度っていろいろありますよね。国の無策をいろんなところに押し付けているというのがですね、あの戦後の国の住宅政策の貧困さをですね、あのこれは地主さんたちに家主さんたちに押し付けてますよね。あの地主さんたちも契約の期間を定めてもですね、期間が満了した時に出てってくれというふうに言えない、ね、正当理由が必要だとかですね、あの配信性がなきゃいけないとか、いろんな小理屈をその並べてですね、あの地主さんたちをこれは国の住宅政策の貧困の、あの犠牲にしてるわけですよね。まあ、あのそういうことって結構制度の中にあります。まあ、これも元を正せばあの国の、年金支給年齢を65歳に引き上げたことからあのこの制度が始まってるんですね。まあ、あのただ、本当に、こう高齢の方たちはあの素晴らしい知恵を持ってますんでね、やっぱそれをあの一緒になって生かす、そういう意識を持たれればあのうまくいくんだろうと思います。これは、まあ、いやいやその置いてやってんだよというふうなあの意識で継続雇用制度を作るとですね、これはうまくいきません。それと次がですね、派遣法の改正。まあ、ただこの派遣法の改正はですね、あの派遣会社にとってはあの意味を持つというか、あの派遣先、その派遣労働者を使う側にとってはそんなにあの関係がないなというところも結構あります。まあ、まずあの日雇い派遣の原則禁止ですよね。これ日雇い派遣というのはあの日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者のことを日雇い派遣、これはあの、まあ、派遣として受け入れる場合ですね、日雇い派遣と言います。これはあの原則禁止するということになりました。本当はあの法律案ではですね、製造業への派遣も禁止するとかですね、あのそういうその、まあ、もう根本的に派遣制度を禁止する、あのせいぜいその派遣を認めるのはあの秘書だとかですね、あるいはあの例えばイベントをそのやる時の販売員だとかですね、そういうその 特別なものだけ認めようというふうなことに、これは民主党なんかは考えてきたわけですけども、最終的に政権変わってですね、そういう製造業派遣を禁止するという制度は消されました、法案からですね。ただいずれまた出てくる可能性はありますよね。製造業派遣ができなくなってするしまうということになって、本当にこう製造業者にとっては大変なことですよね。人件費やら何やらそういったものが本当に大変なことになっちゃうんだろうと思います。まあ日雇い派遣の禁止という規定が作られています。でこれはただ例外がいろいろありましてね、さっき言ったようにどっかでイベントをするという時に女性の販売員なんかを雇おう、臨時で雇おう、これは1日とか1週間ぐらいの単位で雇おう、それも派遣で、それは雇おう、そういう派遣は可能です。秘書とかですね、そういう、まあ、あるいは、コンピューターのプログラマー、例えばコンピューターのソフトを作ってもらって、それをその1週間かけてレクチャーをしてもらおうという時に、やっぱ派遣をしてもらうというふうなことなんかもあったりするもんですから、そういう特別なケースについては構わない、それで原則禁止という表現にしているわけです。それから例えば元を勤めていたところを辞めてですね、辞めて派遣会社に転籍させて、でその派遣会社から元の勤務先に派遣する、それは禁止するというふうに言ってます。これも派遣の本質に、まあ、反するんじゃないかというふうな、やっぱ転籍だと業務命令で、グループ会社の中にですね派遣会社があると、転籍は業務命令でできたりすることがあるもんですからね。そうするとこう定年制度を先達していったり、あるいは解雇の制度をこう先達したりとかね、いろんなことに使われる可能性がある。それからもっぱら派遣というのはもともとこれは禁止されてますよね。例えばある会社が自分のところに従業員を 100% 出すような派遣会社を作る、そういう派遣はダメですよと、これもっぱら派遣というんですけども、まあ、ただ世の中にそういう必要があるということもこれは分かるんで、グループ企業への派遣の総量規制ということでこれは妥協してます。80% 以下に、そのグループ会社への派遣を 80% 以下にしなさいというふうな制度の作り方になってます。静岡銀行なんかにもですね、これは派遣会社があるんですね。もう元とは本当に実質的にはもっぱら派遣みたいなもう窓口業務を、銀行の窓口業務をほとんどそこから派遣された人たちが担ってるという、まあ、でもそれも今 80% 規制があるもんですから、その振り分けて 80% の範囲内でそれもやっているところですね。それから労働条件等を明示しなさいという、これはこれも派遣会社の関係、派遣元の関係ですね。派遣元がピンハネをどれだけやってんのというふうなことが分かるような制度を作んなさいと。だから、例えば派遣先から派遣会社が、30万受け取っているのに、その派遣従業員には20万円しかやってないということは、 10万円というか3分の1ピンハネしてるわけでですね、まあマージン率とかいうふうに言うんですけれども、そういうものも開示しなさいということになってきてます。それから均衡待遇、派遣元の、まあ、これは待遇を同じようにしなさいと、同じような仕事をしている人たちは、ただこれは 派遣先、これも派遣先の義務というよりも派遣元の義務、まあ、義務といってもですね、これは配慮しなさいという義務ですね。法的な義務ということではありません。それからできる限りやっぱ無期雇用に転換をするようにしなさいと、期間雇用じゃなくて無期の雇用にする、これもやっぱ派遣元のこれは努力義務だというふうに言ってます。で、派遣を受ける側にとってですね、最も利害関係を持ってくるのがこの労働契約申し込みみなし制度という40条の6の規定です。派遣先がですね、派遣労働者を使ってた場合で、派遣元のその会社がですね、違法派遣をしていた、例えば派遣の派遣ができるという先が一定程度限定されているわけですけども、それを無視して派遣をしているとかですね、それに反して派遣をしているとか、それからこういう日雇い派遣なんかは禁止されているのに日雇い派遣をやっているとかですね、そういう派遣先が一定の違法派遣を受けていた場合、派遣元の違法な派遣を受けていた場合で、派遣先が善意無過失、その過失なくそういうものが違法じゃないというふうに信じていた場合は別ですけども、派遣先事業主から派遣労働者に対して、当該派遣労働者にかかる労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなすという規定があります。これは派遣を受けてる側が派遣労働者を正社員にしなきゃいけないという、そういう制度ですね。これは平成27年、あと2年後、27年の確か10月1日施行だと思います。これは、すぐにこの規定が制度化されるというわけじゃないんですけども、こういうちょっと重要な制度ができてます。で、善意かどうかという、知ってたか知らなかったかっていうのはある程度こう証明できるんですけども、過失がなかったと、そういうことを知らないということに落ち度がなかったというのはなかなか難しいんですね。法律がもう公表されてるじゃないかとかですね、してあるいはある時期その派遣先、派遣元の派遣会社が、労働基準監督署あたりから勧告を受けてるとかですね、そういうのも新聞公表されたりいろいろしてるわけで、そういうことがあるのに知らなかったということだと、それは過失があるよねっていうふうに言われます。ですから過失がない、善意である場合っていうふうに書いてある、これ善意悪意っていうのはですね、法律の用語で善意悪意というのは知ってたか知らなかったかとかいうことですね。で、無過失というのはこれは無過失と読んで字のこと、過失があるかないかということ、落ち度があるかないかという、これも非常に難しいところですけど、予測、そういうことがあるだろうということの予測の可能性があるのに予測をしなかった、これは交通事故の場合の過失なんかでもそうですね、そういうことが起こるよということを予測できるのに予測しないで、結果の回避を結局はできなかった、結果が発生することを防止できなかった、そういうことを過失って言うんですけども、だからそういうことは新聞だとかそういうところにも出てるし、調べようと思えばできたでしょっていうふうに言われると、これは過失があったよねっていうようなことになります。そういう違法派遣を受けていた場合には、その派遣先、これは派遣を受ける会社ですね、そこが 派遣労働者に対して、同じ労働条件でですね、契約、労働契約、直接の労働契約の申し込みをしたものとみなされる。で、それで派遣労働者が分かりましたというふうに言ってしまうと、それで契約は成立しちゃう。行きませんというふうに言ってくれればいいんですけども、これはちょっと注意をする必要がある条項だと思います。だから派遣会社をきちんとやっぱり選ぶということだとかですね、で、こう違法派遣じゃないよねっていうふうなことをいつもチェックする必要がある。これ放置しとくとですね、過失があるということになりかねませんので、だからそういうことをきちんとしてるよねっていうふうなこと、それから派遣を受ける人たちも派遣法をある程度やっぱ学んどかなきゃいけないということなんかが具体的には出てくるかと思います。今日の案内にはですね、いろんな労働法のいろんなその労働問題について、話をするということになってますけども、でも労働問題もですね、あらかじめきちんとこう対応をしておく、きちんとした知識を持って、ことが起きないようにあらかじめ対応をしておくというのが労働問題が起こってこないためのですね、最も大事な防止措置ですよね。起こってしまってからだとですね、これは本当になかなか大変です。うちの事務所なんかでも大体常にですね、顧問先だとかいろんなこう お客さんたちの労働問題が相談されたり、あるいは具体的な依頼、例えばうちの事務所で労働組合と断交をするとかですね、それはしょっちゅうやってます。本当にもううちの事務所で怒鳴り合いをやったりですね、そういうことなんかもよくあります。でもこう本当にやっぱ最も大事な労働問題の防止策というのは、事前にきちんと正しい労働問題についての知識を持ってですね、できる限り、でも基本的にはこう非常識なパワハラだとかそういうものもそうなんですけども、非常識な対応じゃなければですね、誰にどう指摘されても問題はないと思うんですけど、いずれにしても転ばぬ先の杖じゃないんですけども、可能な範囲でですね、あんまり全部勉強されちゃうと、弁護士の方が食い上げになっちゃう可能性がある。問題を起こしていただかないとですねこんなこと言うとね、なんていう弁護士だなって思われるかもしれませんが、全く問題がないと弁護士って食えない、ね、サラ金がですね、みんな潰れましたよね。あれ最高裁判例で、利息制限法を超える利息を返還しなさいと、もうそれずっと過去に遡って返還しなさいという突然の判決が出てですね、これはサラ金みんな困っちゃったわけですよね。若い弁護士はサラ金なんかを相手にですね、もうちょっとその月々の支払いを少なくしろとかですね、そういう交渉なんかをいろいろやってきて、彼らがいたからそういう仕事があるんですね。今過払いをバンバンやっちゃってですね、ほとんど潰れちゃいましたよね。で、今生き残ってるのは銀行がバックにいる、つまり貸す資金を安く調達できるところ、つまり利息制限法を超えなくても融資ができる、そういうところしか生き残ってませんので、そうするとこんなことを言うと皆さんから袋叩きになっちゃうかもしれませんけど、弁護士がトラブルの起こるもとをもうなくしちゃってるわけですから、若い弁護士は本当にそれで仕事がなくなってですね、今困っちゃったりしてるわけですよね。自分で自分の首を絞めながらこう弁護士ってやってる、 タコが自分の足を食いながら生きてるみたいなところがありますね。労働問題なんかについてもこういうところを皆さんが完璧な知識持たれるとですね、問題が起こってこないもんですから、弁護士仕事がなくなるんじゃないかというふうに思う。でもそれでもやっぱ最低限のですね、きちんとした知識は持っていただいて、それで、まあ労働問題に対応していったらというふうに思います。ただ制度としてですね、断交とかいうのはどうもあれは僕おかしな制度だなって、労働契約法なんかでも使用者と労働者は対等な立場で契約をするっていうふうに書いておきながらですね、労働問題が起こると断交があって、その団体交渉で上部団体の方たちだとかですね、そういった人たちが入ってくることもこれ阻止できないわけですから、かなりこう使用者が怒鳴られたりですね、そういうことがまだありますよね。だからああいうのもちょっとやっぱ対等なその労使関係ということからするとおかしいんじゃないのと、いうふうなことを思います。もうちょっときちんとした制度ができないものかなと。ただ今できている労働審判制度、あれはかなり使えます。これは雇用主側も労働審判の申し立てできますけれども、一般的には、労働者側から申し立てをしますね。あれは3回で、終わります。で、申し立てをしてから何日以内に第1回期日を入れなさい、で第1回期日から第2回期日は何日以内に入れなさい、で第1回期日にはどういう書類を出しなさいとかですね、そういうことがもう全部決まってます。ですから1回目で双方がいろんな説明をして、して2回目にはですね、裁判所の方から斡旋案が出てきます、和解案が。で3回目でどうするかということを決める、してもう3回で和解の結論が出ないと裁判所は審判しちゃいます。だからあれは非常に早い、使い勝手のいい制度だなというふうに思います。ただあれは静岡県内でですね、労働審判があるのは静岡地裁の本庁だけなんですね。沼津浜松ではできません。それから簡易裁判所、島田の簡易裁判所なんかでもできません。その労働審判なんかも沼津浜松でもできるように作り変えろというふうなことを交渉してるんですけども、これはなかなかやっぱ予算の関係があって難しいのかなというふうに思います。いろんな労働、特に今日、来ている方たちの労務管理なんかをして日頃苦労されている方だろうと思いますけども、でも本当に最終的になんか困ったら弁護士のところへですね、私のところへでも電話いただいて、仕事を作っていただければなというふうに思います。今日3時までという予定でですね、あと10分ぐらいありますので、もし質問等がありましたら質問をお受けします。どうぞ。
一番最初にご説明いただきました18条なんですけれども、この条項が条文が適用されて、それまで期間で定めのない労働者と、期間で定めの ある労働者を期間で定めのない労働者として雇用しなければならなかったときに、その会社の就業規則で定める定年年齢を超えていた場合であっても、期間の定めのない社員として対応しなければいけないんでしょうか。
これはですね、定年は当然適用されますんで、それはないと思います。定年は期間の定め、これ有期雇用の場合だって定年があるわけですからね。ただ有期雇用の場合には定年のところまでの年齢を考えて有期雇用しますからね。だからそのちょうど定年に達しているというふうなことであれば、それは期間の定めのない雇用ということにはならんだろうと思います。